ュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密。さて2019年10月は、フリマオフィスのいつもの中村マリスさんがいらっしゃれず、なんと社長の筒井さんに おいでいただいてます。ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりです。なんか1年に1回お会いできるというような、ね、
それも大体僕の得意分野の時に出てくるみたいな。
そうなんですよ。もう嬉しくって。
いえいえいえいえ。
そう、さあ得意分野といえばやっぱり香港ですよね。
そうですね、
さんの、
はい、今日はドニー・イエン主演のスーパーティーチャー熱血格闘という作品なんですけれども、はい、まあタイトル聞いたら、まあ、大体も学園ものだよねっていう感じなんですけども、はいはい、まあ、香港の、そのまあ、中高一貫というか、まあ、香港自体学校がまあ公立とかでも中高一貫なんですね、基本的には、はい、でそれの、高校3年生の、はい、いやクラスに、まあまあ、その担任としてやってきた男が、まあ、ドニー・イエンなんですけども、もともと教職経験もなくて、はい、まあまあ、なぜそこの学校に来たかっていうのは、まあ、ちょっといろいろ話があるんですけども、うん、ね、まあ、そのクラスがまあ非常に荒れてるというか、はい、まあ、日本でもよく学園もののテレビドラマってすごく多いんですけども、うん、まあ、そういう感じで、はい、やっぱりそのいわゆる問題児が揃ってるっていう、はい、で、まあ、担任になった人たちがみんなこうさじを投げたようなクラスなんだけど、はい、まあ、そこに入ってきて、まあ、彼自身 そのいろんな過去の経験だとか、まあ、いろんなテクニックで、まあ、そのクラスをまとめていって学校もまとめていくっていう話なんですけれども、
はいはいはい、ドニー・イエンだから、うん、いつアクションと思いながらドキドキしながら、うん、もう本当それでみんなを引っ張っていく感じがしましたよね、まずこの映画。
まあ、いつものね、ドニー・イエンの映画だと、はい、やっぱアクション中心でってなるんだけども、うん、まあ、この映画実を言うと、はい、まあ、彼のイメージでやっぱそういうアクションスターのイメージ強いんだけども、はい、実は、まあ、子供が3人いて、うん、やっぱ今ちょうどその教育問題にこうちょっと、真っ只中というか、
ご本人がね、
そうなんですよね、はい、でその中で、まあ、やっぱりその教育っていうものをテーマにした映画を作りたいっていうこと で、自らが、まあ、その制作会社を作って、で作った映画なんですけども、はい、まあ、そこに描かれてることっていうのは、まあ、香港だけじゃなくて多分日本でもすごくやっぱ問題になってることっていうか、はい、まあ、例えば、まあ、この映画の中で、まあ、5人生徒が、特に問題のある5人生徒がいるんですけども、はい、まあ、1人はまあ、おばあちゃんと2人暮らし、うん、両親が亡くなっちゃっておばあちゃんと2人暮らしですごく貧しい、うん、で、まあ、いつかその公団住宅に当たりたいんだけども結局苦しいから、アルバイトばっかりやってる生徒だったりとか、うん、あと、まあ、お母さんが、不倫で出て行っちゃって、うん、お父さん飲んだくれてて、うん、で双子の、兄弟で、一人は、まあ、ちょっと病気を持ってるとか、はい、あとは、まあ、家は裕福なんだけども、まあ、自分、まあ、女の子として自分は実はレーサーになりたいんだけども、うん、お父さんが女の子のこうあれをしろって言って、うん、自分 のいわゆる将来を言うことができない子 で、うん、でもう一人はパキスタンの移民の子供なんだけども、うん、結局やっぱり肌の色とかそういうので差別されてるっていう、だから、まあ、いろんなその問題を抱えてる子たちを、はい、その先生がどう解決していくか、まあ、そこによってその他の先生たちもどういうふうにこうなんていうのかな、その姿を見て改心していくというか、こうパワーになっていくかっていう、だからそこがなんかすごく細かく描かれてて、はい、ちょっとアクション映画と思ってたんだけど実は感動のドラマだったっていう。
そうだったんですよ、うん、ドニー・イエンがご自分で作るとこういう映画を作りたかったのかって思うくらい、うん、こう、まあ、見てるものの、まあ、なんていうかな、予想を裏切るというか、
そうですね、
うん、そんなところが、もうとにかく出ている人がみんな魅力的に見えるように、うん、作るんだこの、ね、まあ、この人ドニー・イエンは、制作、
まあ、そうですね、制作と、まあ、主演っていう形になってて、はいね、だから、まあ、 基本的には、うん、出てる人たち、うん、まあ、例えば、今回そのアクション監督は谷垣健二さんというルローの剣心シリーズとかのアクション監督をやってて、うん、まあ、日本人 で、うんうん、で実はドニー・ユエンの右腕なんですよ。もうずっとドニーと一緒に仕事をしてて、もうドニーが一番信頼を置いてるアクション監督なんですけども、うんうん、彼がまあアクションシーンをドニーと一緒に作り上げたりとか、あと、まあ、キャストもその主人公 の、 そのドニーエンのいわゆるその学生時代の宿命的な相手をやってるユーカンという俳優さんも実はドニーエングル、あの一派 の、 あのいわゆるアクション監督やってたりとか、はい、まあ、こうやって役者で出たりってる人 で、はい、であと、まあ、あの若い子たちは本当に新人の子たちを使ってるっていう、はい、あの感じなので、まあ、そこをそのうまくこう各自の話をこうちゃんとその1時間41分の中に、はい、あの描き切ってるっていうところでは、あの本当にそのなんだろう、感動もあるし、もちろんアクションシーンもあるし、あとはまあそのいろいろそのいわゆる各自が悩んでる問題だったりとか、そういうのもすごい身につまされるなっていうところがあって、あのもう僕はすごくいい映画だなって思いましたね、うん、
本当にあのまあ、この副題に全員俺についてこいって書いてあるんですけれども、うん、このチラシのフライヤーのね、はいはいはい、そう、あのそのなんていうかな、文言がこうなんていうのかな、昔みたいに、うん、引っ張るというよりは、あ、それこそあの寄り添って一緒にいてあげるからみんながついてくみたいな、うん、そんな風にも思えてきて、とっても現代的な俺についてこいの言い方だなという風に思いながら見てたですね、うん、はい、
なんかあのこう最初にクラスに入ってきて教えるのにあたってもすごいユニークな方法でこう興味を持たせていくとか、あとその彼自身はその無理やり彼らの人生を決めるんじゃなくて自分たちで選択するんだよって、まあそれを先生が見守るみたいな形を取ったりとか、あのそういう部分では本当にそのスーパーティーチャーっていう、でこの実はこのスーパーティーチャーってタイトル僕考えたんですけど、
あ
の実はね、あの
現代はなんだ、
まあ現代はビッグブラザーって兄貴なんですよ、あの向こうで言う兄貴なんですよね、はい、まあ、いわゆるその自分の尊敬してるとか、うん、そういう人に対してあの香港の人がよく使う、うん、だから例えば、はい、サモハンキンポとか映画業界で言うとサモハンキンポはビッグブラザーだったりするわけなんですよ、はい、で実は、うん、あのいろんなタイトル考えてるときに、うん、実は日本って文科省でスーパーティーチャー制度っていうのがあるんですよ、うん、あの知らなかったでしょ、うんうん、調べて初めて知ったんですけど、うん、そういうやっぱ優秀な教員に対しての、うん、いわゆるあの制度としてスーパーティーチャーって言葉があって、あ、これいいよねって思って、それで、まあ、あの配給会社の方とかと話をして、はい、これに決めたんですけども、
スーパーティーチャー、うん、それはなんか資格の一種なんですか、ね、
いやなんかそういうこう制度みたいなのが
勲章みたいな、
勲章っていうかなんかまあそういうのが、うん、あるんですけどもね、その文科省で定められてるっていうのを知って、いやでもこれこそ本当にスーパーティーチャーだよねっていう、だからまあなんか最近ね、その日本でまあいろんなニュース、うん、その先生が先生をいじめるとか、はい、なんかそういうこうなんか情けない話がいっぱいあるんですけれども、はい、やっぱりそのなんていうかな、やっぱり勉強っていうか学校ってで、やっぱりその人を作っていく、やっぱり大事なところだと思うんですよ、はい、でそういうことをなんかこれを見るとこう思い出させるというか、なんか自分のこの前たまたまあの僕の田舎 の、はい、あの同級生となんか昔の話をしてて、小学校時代の話をしてて、いやこういう先生がで嫌だったよねって言ったら、あ、私もそれで叩かれたことがあるみたいな、やっぱりそういう記憶がやっぱり残るんですよね、うんうんうん、だからやっぱりそういう部分ではすごくあの的を得てるっていうか、うん、あのあすごく見て、うん、あのそうだよねっていうふうに思わせてくれる作品だと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あの本当に、ドニー・エンなのにすごく個人と個人をつなぐような人としてこうなんか描かれていて、うん、本当に私はまずドニー・エンの映画なのにびっくりしたっていうのが一番の感想だったので、うん、これぜひ皆さんにこのスーパーティーチャーを見ていただきたいなとこの秋思うわけです。
そうですよね、はい、まあ、あとは やっぱり今香港があれだけちょっといろんなことでこう揺れてるというか、だからそのなんていうかな、まあその中で今結局声を上げてる子ってやっぱり10代20代の子たちが香港って声を上げてデモに参加したりとかしてるんですよね。でたまたまこれを見た時になんかそういうこう今の香港のこう背景と重ね合わせてみるとなんかちょっと分かる感じもするなって気がしたんですよね。
じゃあドニーエンはじゃあ、ご自分がね、なんだ役者として俳優として映画に出るだけじゃなくてこれからもこういう活動をもしかしたら、
だからやっぱりなんかやっぱりその身近な問題って、うん、特に彼の場合は今回その子供が3人いるっていうところの身近な問題としてやっぱりこれはその映画を作るにあたってやりたいなっていう、ね、だから映画ってそういうとこあるじゃないですか、はいはい、やっぱりただ単にその商業的だっていうことだけじゃなくて、うん、やっぱそこに何かを分かってもらいたいっていうテーマで映画を作ったり、
う
んはい、まあ音楽もそうだと思うんですけども、
はい、音楽もそうですね、
だからやっぱそこがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよね、
ですね。だからドニー・エンのこうなんかちょっと魂を感じることができる映画だなと思って、
はい、
この秋のおすすめです、はい、11月
15日からそうですね、シネマート新宿でノムコレというノムコレ3という、まあ、いわゆるいろんな映画を集めた形の、まあ、映画祭形式な形の上映を、はい、まあ、2ヶ月ぐらいやるんですけども、はい、まあ、そこでその上映されながらその後にまた一般興行として同じ劇場でやりますので、はいはい、まあ、お時間あればぜひ見ていただければなと思います、はいはい、
番組ブログにも貼り付けておきますのでぜひチェックしてくださいまし、2曲目に持ってきていただいたのが、はい、
これがですね、はい、映画の劇中のいやその主人公の回想シーンで流れてくるんですけれども、うん、ジェームズ・ブラントの、Tears and Rain という曲が使われてますので、はい、ぜひちょっと聴いてみ てください、
はい、いい声ですよ、はい、聴いてみてください。読書紹介コーナーリブル、はい、読書の秋、まあ食欲の秋でもありますが、は、読書の秋いかがお過ごしでしょうか、読書紹介コーナーですね。今日は中古文庫、文庫本です。中古文庫から出ている内田百軒のアホの取り替え、これを紹介します。まず装丁が可愛い、版画みたいな、これどなたの想定なんでしょうね。ちょっとそれは載ってるかな、まあ、どっかに載ってるだろうな。まあこのね、内田百軒っていうのはそうですね、夏目漱石門下のね、文人ですけれども、いやー、この内田百軒さんのエッセイってどれを読んでもちょっと、ユーモアがあって皮肉で、とても面白い。それでまあ今オタクはね、別に、まあ、市民権を得てるというか、まあ、いろんな人がコンピューター片手にずっと家に閉じこもってても平気な時代になってきましたけれども、まあ、元祖オタクなんじゃないでしょうか。明治22年生まれの、82歳まで、昭和46年まで、生きられた方ですけれども、内田百軒、この文豪はすごく、エッセイが面白くて、私の中ではエッセイストとしてとても素晴らしい人だと思ってます。この人がね、多分ご自分が鳥を飼うのが好きだったんですね。多い時にはなんか30羽以上、一度に飼ってたというね、そういう内田百軒さんの、アホの取り替えは鳥を飼っていた、 または鳥の話、あと鳥の声を聞く会とかいうのがね、その頃あったんですね。今もあるのかもしれませんけれども、まあ なんていうのか、名人会みたいなんですか、自分が育てた鳥をほら鳴かせて、声を楽しんで競うみたいな、そんな会が新しく、それに出かけた時の模様とか、しかも面白いのは、そういうのを、地域でやっていて、この家とこの家とこの家ってマップが多分配られるんですよ。でそれに入っていくと、亭主のね、そこの主人の、鳥を飼ってる主人のおしゃべりばっかりしてるから鳥が一向に鳴かないっていうエッセイが 2,3 ページあったりで、あんたが喋んなきゃいいんじゃないのとかいうふうに思ったとか、そういうことを書いてあり、 で一番面白かったのはこのアホの取り替え、そうですね、何編ぐらい入っているんだ、おもうね30編以上、エッセイが入ってます、いや40ぐらいかな、うん、その中でひよどりっていうね回が面白かったんですね。自分の自分はね、あの赤穂浪士の取った行動はあの甚だ疑問であるみたいな書き出しで書いていっていながら、ある日自分のねあの家で飼っていたひよどりちゃん、ひよどりのねあの小鳥、これを猫にやられちゃったらしいんですよ。それでその猫に復讐するために縁の下に潜って一日中行って家族に、あなた仇討ちは嫌いだったんじゃないのって言われるっていう話とかね、もうそれをとても面白く書いていたりするので、秋の夜長の、エッセイを読むには内田百景のアホの取り替えが最適ですよというお話でした。はい、では3曲目、サルビアの花、南谷麻子です。 Radio